有意な視点で人生を楽しむ30のことだ。その1、読書とは運命の人と出会う旅である。私たちが本を読む目的は何でしょうか。それは運命の人と出会うためです。私たちは運命の人と出会うことを期待しながら本を読んでいます。自覚していることもあれば無自覚ということもあります。きっとどこかに私を変えてくれることはあるはずと期待しながら本を読んでいます。運命を変えることは意外と短いのが特徴です。だから、お説教や長々しいことではありません。往々にして短いことでありこんなことです。自分の人生を振り返り、価値観や考え方が変わった瞬間を思い出してみてください。親からの仕事、友人からの仕事、先生からの仕事、これまでの人生で価値観や考え方が変わった瞬間が意外と短いことだったのではないでしょうか。一言であっても、確信をついたことは心に深く刺さり、価値観や人生観が一転します。人生に一つの無駄はない。あなたの人生はあなたが作る。今日はこれからの人生の最初の日、運命の仕事は長い時間になっても忘れられません。一生あなたの味方だという応援の仕事かもしれません。絶対うまくいく、うまくいかせるんだよ、という励ましの仕事かもしれません。たった一言だからすごく不細工に刺さります。運命の仕事の影響は何年何十年と続き、ゆくゆく人生や生き方も影響していきます。時には一生続くこともあります。これは本を読むときでも同じです。ある仕事に触れた瞬間、全身に取り立たれた時、まず頭が流れたような衝撃を受けることがあります。あまりの驚きにうわっと声を出そうになります。それこそ運命の仕事です。たった一言であっても、そのことが心に深く刺さったら、あなたの人生は大きく変わります。こういうした本に一言でも役立つことがあれば、読んだ甲斐があったと言います。その本の来賓も十分回収できています。私たちは運命の仕事と出会うために本を読んでいます。運命の仕事はどの本のどのページのどの部分にあるか分かりません。運命の仕事は自然とやっているものではなく、自分で探すものです。たくさん本を読んでいけば、いつかどこかできっと出会います。なかなか見つからなくても諦めないでください。運命の仕事はなかなか見つからなくて普通です。運命という名付くらいですが、簡単には見つからず根気を探す必要があります。運命の仕事に出会ったらすぐ分かります。電流のような衝撃の話、そのことがなかなか離れてくるからです。脳に感動して全身に取り立たれた時、しばらくぼーっとしてしまいます。価値観、考え方、生き方が変わり、人生が大きな影響を与えるのです。さあ、宝探しを進めて本を読んでいきましょう。感性を研ぎ澄まして、一言ずつ丁寧に触れていきましょう。積極的にさせば感性が研ぎ澄まされ、見つけやすくなります。どの読みも読んでいけば、それだけ運命の仕事に出会う確率もあります。どこかに私を変えてくれる仕事があるはずと期待しながら読んでいきましょう。そうすれば、今まで以上にドキドキワクワクしながら、この楽しみを読むようになります。読書は運命の仕事を探す旅なのです。本当は運命の仕事を探す。ユニークな視点で人生を楽しむ30のことは、その2、世界一のダイヤモンドはあなたの中にある。世界一のダイヤモンドはどこにあるでしょうか。銀座の高級宝飾店でしょうか。アフリカの採掘場でしょうか。もちろん、どれもダイヤモンドが存在する場所ですが、もっと身近なところにあります。しかも、すでにあなたは手に入れています。あなたのものです。奇跡であり、奇跡であり、超力です。ダイヤモンドは奇跡の結晶であり、素晴らしい価値があります。見ながら見なくほど美しくなります。あなたのものも同じです。あなたのものも奇跡の結晶であり、素晴らしい価値があります。見ながら見なくほど美しくなります。頭脳というダイヤモンドには素晴らしい価値を生み出す力があります。やる気、元気、勇気を生み出せます。工夫、解決するアイデアを生み出せます。目的、目標、計画を考え出せます。それは全て価値であり、生きる上で役に立つものであり。これをダイヤモンドと言わず知らんと言うのでしょう。どうか本当のダイヤモンドに気づいてください。世界一のダイヤモンドは探さなくても、すでにあなたは持っているのです。頭脳というダイヤモンドに気づき、実感に生み出す。あなたのものは未来を切り開く力を生み出すこと、無限の価値を生み出すこと、可能性を秘めています。すでにあなたは世界一のダイヤモンドを持っているのですが、その可能性をもっと生かしましょう。生かさなければ、あなたの人生です。きちんと生かせばダイヤモンドとしての価値をはっきりますます美しくなります。あなたが美しくなるだけでなく、あなたの人生も美しくなります。素晴らしい価値を生み出す力があるのですが、きちんと生かしましょう。どうやって価値を生み出すかはあなたの努力次第。もっとやる気や勉強を生み出し、もっと工夫やアイデアを生み出しましょう。夢を変えるために目標を考え、目標を達成するために目標を考え、目標を達成するために計画を考えましょう。どうやって価値を生み出すかはあなたの努力次第です。しっかり脳に汗をかき、いろいろ価値を生み出していってください。不可能に思うことであっても、頭を決めて考えるから、そこから何かが生まれます。世界一のダイヤモンドはあなたの頭の中にあるのです。自分の脳は世界一のダイヤモンドであることに気づき、素晴らしい価値をたくさん生み出していく。ユニークな視点で人生を楽しむ30のことだ。その3、運命の場所を探すのではない。今いることを運命の場所にする。運命の場所自分の人生を変えてくれる運命的な場所は特別なことのように思います。自分の人生を変える場所はどこかにきっとあるに違いない。そう思って様々なところへ出かける人もいるでしょう。イベントに参加したり、旅行に行ったり、パワースポットを巡ったりする。転職や引っ越しで新しい環境に戻ろうとしている人もいるでしょう。海外留学、音声、ワーキングホリデーを検討している人もいるでしょう。様々な手段で運命の場所を探しているかもしれません。もちろん行動力があるのはいいのですが、ここで注意したいことがあります。運命の場所はそこに到着してすぐ分かるものではありません。後から気づくのです。ずっと後になって、そういえば、あれが人生のターニングポイントだった。あそこは運命の場所だったなと思うもの。タイムラグが生じます。しかも、比較的、何回までであり、数年後、数十年後に気づくことも少なくありません。また、運命の場所を探していたとしても、確実に見つかるはありません。時間は瞬く間に過ぎていきます。運命の場所を探しているうちに、どんどん時間が過ぎていきます。運命の場所を探しているうちに人生が終わりました。となってはわかりません。運命の場所を探すという発想は、運命の姿です。運命の場所の場所を変えてもらうという考え方では、なかなか運命的な出来事も起こりにくいでしょう。運命という壮大な響きに惑わされ、かえって運命の場所が見つかりにくくなるのです。本当に運命の場所を見つけたいなら、発想を切り替えてください。運命の場所を探すのではありません。今いるところ運命の場所にするのです。運命の場所を探すという発想が今いるところ運命の場所にするという発想に切り替えましょう。運命の場所は自分の行いによって作り出すことが可能です。今目の前にいる人と考えましょう。今目の前にいることに集中しましょう。今目の前にいる仕事に専念しましょう。すると価値観や人生観を変えるような出来事が起こります。人が集まってきて恋の引き寄せ、奇跡が起こります。その結果、今いる場所が運命の場所になるのです。今に集中することが今いる場所を運命の場所にすることです。運命の場所は重なっていい。運命の場所という行動心理のせいでしょうか。運命の場所としては一つだけでなければいけないと思いがちですが、誤解です。運命の場所は一箇所である必要はなく、複数箇所あっても構いません。運命の場所がたくさんあるなんて、なんと素晴らしい人生なのでしょう。運命の場所はたくさんあっていいのです。今いるところ運命の場所にしよう。あなたは今どこにいますか。特別な場所にいるわけではないかもしれませんが、誤解です。特別な場所に思いなくても特別に考えてみてください。応用して運命の場所は平凡に見えます。あとから運命が感じられ特別感が湧いてきます。その場所で奇跡を起こし運命の場所にしようではありませんか。目の前の仕事をイベントに集中しましょう。私は今ここで生まれ変わるという確固たる気持ちでしっかり集中することです。すると本当にその場所が運命の場所になります。運命の場所を探すのではなく、今いるところ運命の場所にするのです。運命の場所を探すのではなく、今いるところ運命の場所にする。ユニークな視点で人生を楽しむ30のことは、その4、階段の上には踊り場がありません。それは階段の踊り場です。踊り場は階段の中央から少し広くて高い足休めの場所を見ます。踊り場の前に階段もありますが、長い階段はあえて踊り場が置かれています。では踊り場で何をするか。階段の踊り場の上ではちょっとだけ踊ってみましょう。踊り場という名前の通り踊ってみるのです。段差を明示しながら、階段にステップを踏んだり、ぐっと回ったりしています。風を感じながら、ふわりと踊って、宙に浮いてみる。三段や三段など本格的に踊っても OK です。踊りながら踊り場に行っても OK です。軽くスキップをしてみたり、万歳をしながら、ジャンプしてみたり、姿でも形になるでしょう。ここまで頑張って階段を登ったというご長さの意味でニコニコしながら踊っています。周りに人がいて恥ずかしいなら、障害がないと言っても構いません。周りに人がいなければ大げさに踊っても恥ずかしくありません。すると、きっと幸せな気持ちに包まれるでしょう。幸せな気持ちになるから踊るのではありません。踊るから幸せな気持ちになるのです。もちろん、階段の踊り場は踊るために設けた場所ではありません。階段の踊り場は本来急で、剣道士、高等転換のためにありますが、高い話は武器にしましょう。ライオンの意味として踊りを加えてみましょう。今回の3つの役割に加え、新しくマイルールを加えるのです。新しいと思うかもしれませんが、頭を柔らかくしようではありませんか。常識にとらわれず、面白い発想を大切にしてください。今まで特に意識せず階段の踊り場を踊っていたかもしれませんが、今日から少し考え方、行動パターンを変えてみましょう。ユニークな考え方をすれば、普通の踊り場が面白い場所に変わるらしいです。わざわざ楽しみながら階段の踊り場を踊るでしょう。余裕のある踊り場を踊るのも、ユニークな気持ちに面白いでしょう。シングルを吸って、日常をもっと面白くしていくことが大切です。幸せは階段の踊り場が踊るためにあるのです。階段の踊り場でちょっと踊ってタクシーはお金がかかるため、贅沢、無駄遣い、大げさと考える人がいるでしょう。もちろん、あんな量は要注意です。惰性で計画に利用するのはよくありません。タクシーは用途に応じてお金がかかります。頻繁にタクシーを利用していると出費が多くなりタクシー運動になってしまうでしょう。だからといって、お金がかかるという理由だけでタクシーの利用者がいるかというと、そうではありません。それはなぜか。タクシーはチャンスを手に入れる道具になるからです。多少タクシーを利用すれば、様々なチャンスを手に入れることが可能です。タクシーの中ではプライベートが守られます。運転手はいますが、ほぼ腰に近い状態のため、バスや電車の中ではできない会話もタクシーの中では可能です。話し声ではあまり迷惑をかけることがありません。電話でデリケートな話をすることができます。 電車のように眠りをして乗り過ごす心配もありません。目的地に着いたら運転手が教えています。タクシーの乗り時間の睡眠や体力回復の時間に充てることもできます。移動中はタクシーの中で仕事をすることができます。何でも仕事ができるわけではありませんが、簡単な仕事ならタクシーの中でも十分可能です。タクシーの中は広々としているので、所有を広げることもできます。電車の乗り継ぎが不要なので、余計なストレスも出せます。タクシーとは単なる移動手段ではありません。時間を短縮する、仕事の効率を上げる、チャンスを増やすです。タクシーは高いというだけで選択肢から外すのではなく、便利な道具として上手に利用してください。便利な道具として上手に利用すれば、他にも求められるだけでなく、他以上の価値を有していきます。タクシーは高いという固定観念に縛られている自分に気づくことです。タクシーのように3000円かかったとします。高い金額に思いますが、時間はお金より貴重です。時間を節約できたり、スムーズに仕事を進めたり、できるなら高いことが安いと言います。年収を上げたいなら、なおさら上手にタクシーを利用したい。タクシーを使うのはもったいないと思って利用したいのは年収アップのチャンスを捨てているのと同じです。タクシーを使うのはお金がもったいないと言いますが、タクシーを使わないでチャンスを逃す方が、あるのはもったいない。失うお金の大きさと、得られる価値の大きさを比較してください。失うお金より得られる価値の方が大きいなら積極的にタクシーの利用をするべきです。お金を使って時間を短縮できたり、仕事をスムーズに進めたり、チャンスが増えたりするなら、実は安いと言えます。節約のためにタクシーの利用したいのではなく、年収アップのためにタクシーを賢く利用しましょう。大半の人がタクシーに贅沢なイメージを持っていて利用されていますが、そこがチャンスです。タクシーの利用されている人が多いからこそ、賢く利用すれば差をつけることができます。選択肢の一つとして、上手にタクシーを利用してください。タクシーの賢い利用は年収アップのチャンスです。仕事のチャンスをつかむために賢くタクシーを利用する。ユニークな視点で人生を楽しむ30の言葉。その6、運動で欠かせば体が喜んでなす嬉しなんだ。運動がない。運動が苦手。体を動かすのが億劫。運動をすると汗をかきます。仮にドリングであっても10分程度走りすると体が心が温まり、体が汗をかきます。こんな運動によらせば気持ちがいいものですが、汗をかくから運動がないという人もいるようです。さて、運動した時の汗をどう考えるかが大切です。汗の本来の役割は体温調節を助けるためにあります。運動すると体温が上昇しますが、汗をかくことで体を冷やし、体温を調整します。汗は塩分を含んだ水分です。塩分を含んでいると、蒸発の作用に多くの水を含んで体を冷やす効果が高まります。汗は汗、少し失敗する。それ以外の何でもない。そう思うかもしれませんが、もう少しユニークな見方をしてみませんか。運動で汗をかいたらどう考えましょう。運動で欠かせば体が喜んでなす嬉しいんだと。汗をかいているのではありません。体が嬉しいんだを成しているのです。運動は体にとって嬉しいことであり、喜んでいる証拠です。運動は気持ちいいな。たっぷり体を動かせて嬉しい。体を動かしてくれてありがとう。しっかり運動をすることで体が条件になり、喜びの嬉しさを成しています。体が喜んでいる証拠ですから、ネガティブではなく、ポジティブなこと。運動は辛くて苦しくて億劫に感じるかもしれませんが、その時はストレスないのです。体にとっては運動はポジティブなこと。汗で拭くなら寝てもいいのです。嬉しさによって寝ているのですから、喜ばしいことです。この考え方を汗から寝ることに体感が覚えるようになるでしょう。汗を流すことは体にとって喜びです。体に喜んでもらうために少し運動をしてみませんか。最近運動不足なんだよねと思うならなおさらです。辛くても息苦しくてもそれでよし。汗で拭くなら寝てもいいのです。運動によって体が喜んでいる証拠ですから、むしろ汗でびしょびしょになることを自分も喜ぶことです。汗でびしょびしょになるので、たっぷり運動してやろうと思うぐらいでちょうどいい。さあ、運動をしましょう。たっぷり汗をかきましょう。激しい運動である必要はなく、仮運動でも十分です。苦しいなら運動するのではなく、楽しいなら運動しましょう。ますます気持ちのいい汗をかけるようになります。たっぷり運動して、たっぷり体に喜んでもらうのではありませんか。体を喜ばせるのは簡単です。あなたが運動するだけでいいのです。体を動かすだけで体を喜ばせることができるのですが、大変に思いますが、実は一番簡単です。あなたが運動で頑張れば頑張ること、体は喜んで嬉しい涙を流しています。運動で欠かせば体が喜んでなす涙なのです。運動で欠かせば体が喜んでなす涙と考える。ユニークな視点で人生を楽しむ30の言葉。そうなら、若い頃の後悔は健全な人生を送るために導く。私たちは若い頃の後悔を引きずることがあります。あの時こうしていたらよかった。どうしてあの愚かなことをしてしまったのだろう。あの時の自分は本当に悪かった。後悔が一つもないという人はいないでしょう。誰でも一つや二つの後悔があるもの。特に若い時は未熟で先進者のため後悔することも多くなるでしょう。大人になってからは忘れず悔やむ気持ちを引きずってしまい心の底にあります。しかし後悔があるからといって人生が終わるわけではありません。後悔は完全なものではありません。後悔にも価値があります。それは健全な人生を送るための道しるべになるということです。例えば若い頃無理をしたために体を壊した経験があるとします。やりすぎてしまった。ガツガツしすぎていた。無理をすべきではなかった。涙を流すほど後悔しますが、そのおかげでもうこれからは無理をしないとしっかり反省できます。考え方が変われば生き方が変わります。生き方が変われば生まれ変わります。後悔した経験があってもそのための教訓に変わり人生をより賢く生きられるようになります。学生時代バラさんの汗で運転する行動をしてしまい、大失敗を犯した経験があるとします。あの子は本当に未熟だった。自分はなんて先進者だったのだろう。あとから自分の運転する行動を後悔しますが、そのおかげで性格が悪くなり腰を低くなります。素直と謙虚の大切であることも気づきます。結果としてその後の人生をより賢く生きられるようになります。過去の後悔があるのは仕方ありません。もう終わったことですから、くよくよするのは終わりにしましょう。その代わり過去の後悔は健全な人生を送るための教訓として生かしてください。後悔を出すことができれば価値が上がります。後悔は反省するための大切な経験です。そして正しい生き方をするための大切な教訓でもあります。こうするのは良くないね、こう生きればいいのね、と痛感して記憶に書き刻んでもらいます。大きな後悔であることは人生を変えることになります。後悔によって反省して正しい人生を歩むことができるようになれば成功といっても過言ではありません。過ちによって恥や損失があっても、長い人生全体が見れば小さなこと。恥や損失があってもそのおかげで立派な生き方ができるなら後悔のことを思います。大きな目を持ち、大きなことで考えてください。若い子の後悔は健全な人生を送るための道しるべなのです。若い子の後悔をきちんと生かすことで健全な人生を送るための道しるべにする。ユニークな視点で人生を楽しむ30の言葉。その8、知らないことと出会うことも道の遭遇の一つ。道の遭遇。そう聞いてイメージするのは何でしょうか。スティーブン・スピルバーグ監督の映画、ミッションの遭遇が有名です。1977年の古い作品ではありますが、映画史に残る名作です。映画が好きな人はミッションの遭遇イコール宇宙人との出会いと演奏する人もいるかもしれません。しかし、ミッションの遭遇は身近なところにあります。もっと彼の視野を見て考えてください。それは知らないことに出会った時です。知らないことと出会いも勉強したミッションの遭遇。ある時、知らないことに出会うことがあります。本を読んでいる時、映画を見ている時、テレビを見ている時、大人になってからも知らないことと出会うことは多い。ここで気づいてほしい。知らないことと出会いも勉強したミッションの遭遇です。ミッションの遭遇をするために特に出会う必要はありません。わざわざ宇宙人と出会う必要もありません。ミッションの遭遇は今居場所でもできます。知らないことと出会うだけでいいのです。知らないことと出会った時、すぐするのはもったいない。知らないことと出会った時、どうするかです。すぐしていませんか。今わからないな。まあいいか。あるいは話の前後から適当に推測することもあるでしょう。それはもったいない。知らないことを見つけたら、きちんと意味を調べてみましょう。どんな意味なのかをワクワクする気持ちを楽しんでください。知らないことと出会ったということは成長できるチャンスであったということです。調べてみるのは少し変わりますが、今わかれば何かと同じはずです。知らないことに出会ったら、こまめに調べましょう。どれだけ前に調べるかが成長力に関係します。時間を置いてあったから調べるより、出会った瞬間に調べた方がスムーズです。興味関心が強い人に調べた方が吸収力も高いので、きちんと身につきます。意味を調べることは意味のある行為です。コツコツ地道な作業かもしれませんが、あなたの成長につながる行為です。この小さな積み重ねがあなたの良い表現の豊かにします。視野や思考の状態に貢献します。道の遭遇が有利な遭遇に変わるのです。知らないことと出会ったら、そのままにしておかず、きちんと意味を調べる。ユニークな視点で人生を楽しむ30の言葉。その9、暑い日に食べるアイスクリームは食べず、寒い日に食べるアイスクリームそれは美味しいアイスクリームです。甘くて冷たいアイスクリームはこの世で最も美味しい食べ物の一つと言えるでしょう。暑い日であるとアイスクリームの甘みが特別感じまして、一層美味しく感じます。美味しい甘みと冷たい食感のおかげで朝も不調します。一方、寒い日はどうでしょうか。真冬の寒い日はアイスクリームの魅力も反映するように思います。寒い日に冷たいものを食べるとますます体が冷えそうです。体が冷えそう、風邪をひきそうと心配して意識的にアイスクリームを食べることも多いでしょう。しかしそんなことはありません。寒い日にアイスクリームを食べるのはおかしいと考えるのはおかしい。アイスクリームは暑い日に食べるものというのは思い込みです。ぜひ寒い日でもアイスクリームを食べてみてください。美味しいものはいつ食べても美味しい。本当に美味しいものは時間の季節も関係です。暑い時に食べるアイスクリームとはまた違った感覚があるでしょう。寒い寒いと言いながら食べるアイスクリームも特別な感じがあって味わいがいいものがあります。寒い、冷たい、でも美味しいと思うはずです。甘みは超幸せにする力があります。口の中に甘みが広がった瞬間、嫌なことも最高とも全て忘れられます。それだけ体が軽くなっていくのがあり、何か幸せな気持ちになります。たっぷり甘みを感じると空気感も満たされ元気も出てくるでしょう。この世で最も美味しい食べ物の力は現れません。冷たい食べ物であっても超幸せな気持ちにする力は抜群です。この上ない幸福感に詰まれ、至福の時間が遅れるでしょう。アイスクリームが選びに耐える時代に生まれてきてよかった。 アイスクリームが食べたい時代もあります。生まれた時代が少し遅ければこういうことでアイスクリームを楽しむことはありませんでした。アイスクリームが食べられるだけでこの時代に生まれてきたことがきっと考えているでしょう。アイスクリームは暑い日に食べるものという思い込みをなくしてください。先入観をなくせばアイスクリームを食べる範囲が広がります。暑い日に食べるアイスクリームは格別ですが、寒い日に食べるアイスクリームも格別なのです。アイスクリームは暑い日に食べるものという思い込みをなくす。あえて寒い日にアイスクリームを食べてみる。ユニークな視点で人生を楽しむ30の言葉。その10、雨は先週と同じ。街をきれいに狙っているのだ。ザザと雨が降っている様子をどう思うかが大切です。雨が降っている様子を見ると心までどんよりすることがあります。雨が降っていると街には傘が必要です。できることなら歩いてほしいと思うでしょう。雨が降っていると街が汚れるように感じますが誤解です。雨が降るから街が汚れるのではありません。雨が降るおかげで街がきれいになります。雨は先週と同じです。水で車を洗うように雨で街を洗っています。神様が今街をきれいになっているところです。お掃除の時間です。電車はよくできたものです。うまい具合に雨は時々来ます。汚れた街を雨で洗っているのです。もうしばらく待ちましょう。洗った服の車が最もきれいであるように雨の街が最も美しくなります。もうしばらくすればきれいな街になるのです。きれいな街を想像しながら雨に感謝しましょう。雨さん、雨などおかげで街がきれいになりましたと。雨が降っていれば街を洗っている最中であると考える。ユニークな視点で人生を楽しむ30の言葉。あなたは傘を何本持っていますか？傘にこだわりのある人の数は必要最小限という人が多いでしょう。傘とはいえ場所を捉えます。傘をたくさん持っていたことで同時に傘を差すこともありません。実際のところ1本で答えられない大半です。余計なものを増やしたくないのは誰もが思うことでしょう。人々ですが傘を1本しか持っていないことも少なくないはずです。ここがポイントです。傘は何のためにあるのでしょうか？傘は雨を通して捨てるもの。そう考える人も多いでしょう。傘の基本的な使い方であり認識に間違いありません。ここにもう一つ新しい使い方を加えてください。傘は傘になるでなく傘になるという考え方です。傘は傘になるという考え方を持てば傘が1本しかないのは不都合だと気づくはずです。余計な傘を持っておきましょう。余計な傘があれば雨に困っている人がいたときにさっと傘です。例えば、友人が自宅に遊びに来たとき、途中から雨が降り始めることがあるでしょう。友人が傘を持っていなくても、自分の傘をスマートに貸せます。どうぞ、声を使ってくださいと、傘を差し出す姿はかっこいい。困っているときに貸してもらえると、本当に助かります。ありがたいなと、感心されるでしょう。完全に必要ない傘が今からあるよと、いうこともできます。余裕があるなと、感心されるでしょう。余裕の傘があると、いざという時にです。傘を貸せて人助けできるのですが、こういうことがないことはありません。余裕の傘をやるときは、貸すことを考えて、今すぐにはさて、シンプルなデザインがいいでしょう。場所が変わるような心配なら、折りたたみしの傘でも構いません。余裕の傘があれば、心に余裕がなれ、生活に余裕がなれます。いつ、傘がありませんが、何をやった方がいいのは間違いません。傘は差し出さなければならないのです。傘は差し出さなければならないのです。傘は差し出さなければならないのそうしたことがきっかけで大失敗をしてしまいました。テストで0点を取ったり、仕事で大きなミスをしてしまったりなどです。記録を損で何回も戻ります。大失敗をしたときはオンラインに提供されましょう。大失敗はオンラインです。大失敗がきっかけで自分の中には改善点を見せることができました。おかげでこれからもっと強く強く生きることができます。めでたいことです。おめでとうございます。ケーキは大成功の時まで食べるものではありません。大失敗の時も食べるものです。大失敗をした自分にご褒美を与えましょう。拍手をしたら食べ始めるといい雰囲気になります。落ち込んだ時も一気に吹き飛びます。美味しいケーキを食べて食欲を満たせば元気もできます。甘いものは超幸せにする力があります。大失敗の時はケーキのなのです。大失敗をしたときはオンラインに提供される。ユニークな視点で人生を楽しむ30の言葉。その13、本当に強いのは大量得点で勝ったチームではなく、最後まで諦めなかったチーム。本当に強いのは大量得点で勝ったチームではありません。最後まで諦めなかったチームです。確かに大量得点で勝ったチームはそれだけの実力があると言えるでしょう。実力がなければ大量得点を獲得できません。大量得点を取っていればいるほど強さの証明になります。点差がなければ開くほど負けている側は逆転勝利が絶望的になります。しかし途中で諦めた奇跡は起こりません。諦めは試合後勝負です。諦めた瞬間一気に引き下がって負けが確定します。試合中であってもすでに連動側です。大切なことは最後まで諦めないことです。諦めない姿勢は強いことがなければいけません。特に点差が開いているほど諦めない姿勢が重要になります。どれだけ点差が開いたことどれだけ力の差を感じようと試合終了の笛が鳴るまで絶対諦めないことです。ベストを尽くし、回転構図を見続けてください。奇跡を信じることです。最後まで闘争心を燃やし続けることです。これがスポーツマンシップです。点差が開いていた体力が濃厚という状況であっても試合が終わるまで確定ではありません。スポーツにおいて最も尊いのは最後まで諦めない姿勢です。最後まで諦めない姿勢を貫くことができれば堂々と胸を張ります。試合で負けたとしても最後まで諦めない姿勢ならそのチームは強いと言えます。試合結果では敗北でもスポーツマンシップでは勝利なのです。どれだけ点差が開いていても最後まで諦めない姿勢を貫く。ユニークな視点で人生を楽しむ30の言葉。その14、初めての経験は人生で1回しかないことですが経験。初めての経験に直面したとき、不安と恐怖で悩みます。どうすればいいかわからない。どんな感じかわからない。もともとすると恥ずかしい。初めての経験は何だろうとワクワクする気持ちがあると、どんなものかわからないので、警戒する気持ちもあるでしょう。不安や恐怖などを皆さんでしまい、なかなか勇気の一歩を踏み出せません。どんなものかわからないので、心の中に不安が広がります。成功するか失敗するかわかりません。不安で心拍数が上がるでしょう。恐怖で体の部分で冷や汗が出るかもしれません。特に、ご両親にとっては初めての経験は大きなストレスに感じるでしょう。しかし、こういうことこそ考え方が大切です。初めての経験で皆さんが、ぜひ思い出してほしいことがあります。初めての経験は人生で1回しかないことですが経験ということです。この言葉を自分に言い聞かせると、一心で心が強くなります。初めての経験とは、なお返せば人生で一回しかない経験です。二回目からは初めての経験とは言えなくなります。経験したことがある、以前にも利用したことがあるになります。人生で一回しかないのですから、貴重な瞬間です。例えば、初めて経験する仕事があるでしょう。初めて経験することの新鮮な感覚はその時しか味わえません。第一印象という新鮮な刺激と一致で貴重な感動です。新しくできたレストランに初めて入る瞬間があるでしょう。そのレストランに入った時の第一印象はその時しか味わえません。二回目からは見たことがある、入ったことがあるに変わります。初めて読本、初めて、初めて、見れな。初めて、イギリス館、初めて、サドル、初めて、旅する時。初めて、話す人、初めて、入るレストラン、初めて、する仕事。初めての経験は全て貴重です。人生で一回しかない経験なので、貴重だね。特別なものを知ってください。すると自然と勇気が出てくるでしょう。初めての経験をするときストレスを感じることもありますが、それは快感と考えましょう。不安も恐怖も楽しみの一つとして考えたい。人生で一回の特別な体験ですが、怖いのではなく楽しむのが正解です。そうすれば心に火がついて自然と勇気が出てきます。スムーズにいかなくても大丈夫です。もともと失敗したりしたときは笑い飛ばせばいいことです。初めてならむしろもともとするのが普通なので全くおかしなことではありません。長く生きていることと初めての経験が必要です。長く生きていることが増えると初めて経験することが減っていくからです。たとえ臆病者であっても人生で一回しかないことですが経験と言い聞かせると勇気が出てくるでしょう。泣いても笑っても人生で一回しかない貴重な経験です。貴重価値について楽しむ気持ちで立ち向かいましょう。初めての経験は人生で一回しかないことですが経験と考えて勇気を出す。ユニークな視点で人生を楽しむ30の言葉。その15、あなたに足りないのは勇敢に立つの習慣。勇敢に立つご存知ですか？勇敢に立つは2回から魂だけが抜け出す現象のことを言います。心霊体験の主であり、臨死体験者の話として記録されます。勇敢に立つなんて信じない。ありえないと否定する人もいるでしょう。現在のところ、勇敢に立つには科学的根拠がなく証明されていません。臨死体験の写真の証言が中心であり、真理は不明です。しかし、この勇敢に立つの真理は別として、勇敢に立つの考え方は私たちにとって役立つ一面があります。それは自分を客観視するためのテクニックです。勇敢に立つは自分を客観視することに役立つ。自分からも自分はあくまで主観的です。客観的に自分を把握することが大切ですが、自分自身で考えるために、なかなか客観的になるのは難しい。あくまで自分に意識があると、つい自分自身で考えてしまいます。客観的になろうと思っても難しいことがあります。客観的になったつもりで終わってしまうことも少なくありません。主観的になっていると、自分に言われる善があっても気づきにくいもの。なんとか自分の客観的に言うことはできないものか。そんなときに役立つのが勇敢に立つです。勇敢に立つとして客観的に自分を眺めてみる。もちろん、本物の心理体験の仕事を言われてはありません。今は、自分の勇敢に立つです。想像で構いません。自分の見たい形に流れ、少し離れたところから自分を眺めていることを想像してみましょう。自分は今どんな様子なのか。予感的には変なことはないか。改善するところはないか。勇敢に立つには自分の他人のように見ることができることがあります。上手に勇敢に立つとすれば、もう一人の自分を過ぎて客観的に自分を観察できます。自分では普通に感じていても、客観的に自分を観察することで不自然な何か見つけることがあるでしょう。例えば、この日を送っている自分がいれば、もう少し休んだ方がいいかなと気づけるかもしれません。体調の悪いにも関わらず、頑張っているとそんなに無理しなくてもいいのではないかと思うかもしれません。自分では普通と思っていても、勇敢に立つによって客観的に自分を眺めると別の姿が見えることがあります。かっこいいと思っていた自分が実はかっこ悪く見えるかもしれません。結果として生活の改善や人生の長期性に生かせるのです。 誘拐に立つは人生を楽しむための意味なしになる。想像の世界で構いません。自分を客観視するためのテクニックとして、ただ誘拐に立つをしてみてください。正しく考えず、そのことで取り組んでみましょう。週に1回の誘拐に立つというシーンがあっても面白いでしょう。抵抗感重症もいるかもしれませんが、人生を楽しむための意味なしとして取り入れる価値があるでしょう。友人がどうしてぼーっとしているのと聞かれたらこう答えましょう。ちょっと誘拐に立つをしていたことと。時々誘拐に立つして客観的に自分の様子を眺めてみる。ユニークな視点で人生を楽しむ30のことは、その重力、複雑な意味に対してはいけない。メロゲームと思って楽しもう。大都会においては複雑な構造になっていることが多い。出入り口が複数あったり、学びくれた道だったり、複数の不安が流れていたり、同じことをぐるぐる回ってしまうこともあるかもしれません。太陽が南下で止まってしまいますね。都心部においては複雑な意味ということがふさわしい。都会においては巨大ということもあって、なおさら迷います。大人でさえ簡単に迷子になってしまいます。なんて分かりにくいんだろう、と悩みすることもあるのではないでしょうか。しかし、こんな時は発想の弁談です。複雑で分かりにくいときはメロゲームと思ってみてください。メロゲームと思えば、ややワクワクに変わり楽しく取り組めるようになります。メロゲームですから、分かりにくくて当然です。クリアしてやろうという考え方になり、やる気が出てきて楽しくなります。複雑であることがやめながらでチャレンジしてしまいます。敵の中に時々地図があるので要チェックです。ヒントにするとルートが分かりやすくなって、クリアしやすくなります。最短距離でルートを探ってみるのも面白いでしょう。方向感覚のすべては旧車であれば、あえて地図に頼らないのも一つの方法です。さらに、現世を考えたいなら制限時間を設けてみてください。タイムトライアル形式になって、ますます面白さがアップします。過去にチャレンジしたことがあるなら、前回のタイムを更新できるようになります。目的地に通りすれば、楽しそうです。ゲームプレイの喜びとか成果が味わえます。迷子になっても心配には及びません。リバットの時は、近くに友人さんや店員さんに来たユニークな視点と発想で人生を楽しみましょう。人生では遊ぶことが大切です。急いでいるときは遊んでいる余裕がないかもしれませんが、時間に余裕があるときならこういう考え方もあるでしょう。普段より早めに到着すれば時間に余裕ができるので気軽に取り組めるはずです。複雑で分かりにくいときは実によくできた現状です。ちょっと考え方を変えるだけで現実の見え方が変わります。嫌なワクワクに変わります。遊ぶことを大切にして日常を楽しみましょう。複雑な意味は嫌なことではなくメロゲームとして楽しむ。ユニークな視点で人生を楽しむ30のことだ。その17、最も基本的な観光地は自宅から一番近い神社仏閣。最近観光した場所はどこですか。休日や連休は気分転換や気晴らしを兼ねて国内外で旅行しに行きます。旅行先では数多くの観光地があるでしょう。観光地を訪れるのは旅行の楽しみの一つ。特に歴史的な観光地には文化と歴史が詰まっていて気分もリフレッシュできます。もちろん遠くへ観光に行くのもいいですが、もっと大事な観光地を見落としていませんか。人生はもっと基本的な観光地があります。それはあなたの自宅から一番近い神社仏閣です。あなたの自宅から一番近い神社仏閣はどこでしょうか。行きたい場所、特に珍しくない特別な場所ではないと思うかもしれませんが、実際はどうでしょうか。どんな神様を祀っているのか。いつ誰が何のために建てた神社仏閣なのか。現在は誰が運営しているのか。意外と答えられない人が多いのではないでしょうか。もっとも身近な観光地であるにもかかわらず説明ができないのはもったいない。観光といえば遠くの場所に行くことで、案外すっかり力を下ろしていることがあります。有名なところだけが観光地ではありません。歴史と文化が詰まっていることは全て観光地です。自宅から一番近い神社仏閣も立派な観光地です。どんな神社仏閣も必ず歴史と文化があります。神聖な場所を見るのは神様の地域にも指定です。人からその神社の説明を求められたとき詳しく答えられるようになっておくことが大切です。今夜インターネットで調べられるならその神社仏閣の責任者に聞いてみるといいでしょう。そうすればその神社仏閣の愛着もあります。その地域に住んでいることが詳しくない今住んでいる地域をもっと好きになるでしょう。遠くの方がいないのでまず近くを見ましょう。自宅から一番近い神社仏閣はパワースポットでもあります。落ち込んだときや現状ないときはその神社仏閣を訪問するといいでしょう。神秘的な力によって心が癒されるでしょう。一番身近なところを一番にしましょう。最も基本的な観光地は自宅から一番近い神社仏閣なのです。自宅から一番近い神社仏閣について詳しく調べてみる。ユニークな視点で人生を楽しむ30のことだ。その18、素晴らしい天体ショーはあなたの前にある。夜空の星を眺めることは大自然の神秘を眺めることになる。大自然の神秘に触れたい時は夜空の星を眺めましょう。ぼんやり眺めるだけでいいのです。忙しい日々を過ごしていて美しい夜空とその星の存在を忘れていないでしょうか。人工的なものに触れていて大自然の神秘に触れる時間がなくなっていないでしょうか。夜空の星は大自然の神秘を一度楽しめること。夜になったら空を見上げましょう。美しい夜空は最も神秘的な存在の一つです。宇宙は今に至ります。夜空の星一つ一つは宇宙が作り上げた大作品です。地や夏が長い時間をかけて集まり一つの星が誕生します。月、火星、金星を除き少なくとも肉眼で見えている星などでも地球より遥かに大きな星を考えて間違いません。天にしか見えない星でも実際は超巨大な星です。夜空に浮かぶ星は遥かに遠くにあります。太陽系の外にあったり銀河系の外にあったりします。1光年とは光の速さで1年かかった距離のことを言います。距離に直すとおよそ9兆 4,600 億キロメートルです。遥か遠くにある星の光が7年かけて地球に届いています。例えば500光年の星であれば光の速さで500年かかる距離にあるということです。つまり500年前の星の姿を見ていることになります。想像ですることを距離にあることも驚きですが大きな大難があることも驚きです。そんな不思議な存在である星が夜いっぱいに埋め尽くされています。夜空の星は大自然の神秘を一度楽しめるところです。素晴らしい天体ショーを楽しもう。神秘的な存在はあなたの前にあります。1日1回あなたの前で神秘的な賞が繰り広げられています。今夜は天体ショーを楽しんでみませんか。太陽の星を楽しんでいるのです。美しいものに触れると心も美しくなります。緊張感で疲れが癒され優しい気持ちを取り戻せるでしょう。私たちは大地の中で生きています。美しい星空を眺めていると大地の中で生きていることを実感できます。日常のストレスから解放され健全なことを取り戻せます。姿勢の大きなものを見ていると自分が悩んでいることなんて小さなことに思えています。素晴らしい天体ショーはあなたの前にあります。美しい星空を眺めることは大自然の神秘を眺めることになるのです。夜空の星を眺めて素晴らしい天体ショーを楽しむ。ユニークな視点で人生を楽しむ30のことだ。その19、組み立てる間には挨拶を思い出に立つ。ハグルマニと組み立て式のものが販売されています。組み立て式のものなら、組み立て式のデスク、組み立て式のロフレッド。一般的に組み立て式は完成品とは違って生産コースが少なくて済む低価格な特徴です。組み立て式の低価格は予算が厳しい人にとって大きな魅力に感じるでしょう。一方、組み立てる必要があるため奥に感じる人も多いでしょう。わずかではありますが、理解的な要素があります。力や体力に自信のない人はきちんと組み立てられるかという不安もあるはずです。大きさや重さによっては誰かに手伝ってもらう必要があるかもしれません。安く買える以外に特別なメリットがないように思います。しかし、組み立てる場所は本当にデメリットでしょうか。ものは案外ようです。組み立て式のハグルは他にも大きなメリットが2つあります。それは思い出ができる愛着のあるんです。例えば、デスクを組み立てるとします。デスクとはいえ、ものによっては大きくて重たいので組み立てるのに時間がかかるでしょう。初期では組み立てないと誰かに手伝ってもらう必要があるかもしれません。例えばそうだとしても、頑張って組み立てることができれば、それはそれで思い出になります。手伝ってもらった人とあの時は大変だったように思います。また、苦労しやすいようなして組み立てたなら愛着もありやすくなるでしょう。愛着は目に見えないものですが、目に見えないからこそ大事です。組み立てとは味方を変えると愛着を生むきっかけです。手間暇をかけて組み立てたので、心理的な要因が新しい愛着が湧きやすくなる。手料理は苦労がどうなっているかを意識感じるように、組み立てたのも苦労がどうなっているかを別に感じます。思ってされたなら素晴らしい思い出になるでしょう。苦労がどうなった思い出になれば話のネタもなるはずです。少なくとも愛着が湧いたので、浅いから丁寧に何もしやすくなるでしょう。浅いから丁寧になった結果、組み立て師の方が完成品より何もすることも少なくありません。つまり、組み立てる場所は思い出と愛着にあるのです。組み立て師は欠かせないというメリットだけではありません。思い出になる愛着があるというメリットもあります。こうしたメリットについては、組み立て師は完成品より完成されていると考えることもできるでしょう。完成品があっても、あえて組み立て師を選ぶのも悪くありません。組み立て師には組み立て師内の重みと味わいがあるのです。組み立て師のメリットに気づく。ユニークな視点で人生を楽しむ30のことだ。その10、靴紐を結んでいるのではない。気合を入れているのだ。靴紐のある靴はない靴。履きやすさ、脱ぎやすさで考えるなら、靴紐のない靴の方が楽でしょう。一方、靴紐のある靴は履くことも脱ぐことも少し手間がかかります。一時、靴紐を結んだり、転びたりする必要があります。靴紐を触らずに履くこともできますが、靴に縛られたり、パキンかったりします。きちんと足にフィットするためには、以上、絡んで靴紐を結ぶことが必要です。結んだり転びたりするのを繰り返すのは、手間に感じる人が多いでしょう。靴紐を結ぶのは面倒に感じるなら、考え方を変えましょう。靴紐を結んでいると考えるのではありません。気合を入れていると考えるのです。きゅっと靴紐を結ぶ時間は、時間によって気合を入れていると考えることができます。靴紐がぎゅっと引き締まる様子は、気持ちがぎゅっと引き締まる様子を重ねます。心を引き締めるように靴紐を結ぶのは、上手に気合を入れることができるでしょう。そういう意味で、靴紐のある靴は、気合を入れやすい靴と考えることもできます。靴紐を結ぶ時間の中では、デメリットに思いますが、考え方によっては立派なメリット。気合を入れたいなら、あえて靴紐を結ぶようなものはありません。さあ、今日も靴紐を結ぶではありませんか。靴を履くときは、きちんと靴紐を結びましょう。靴紐を結んでいるのではありません。気合を入れているようです。 ユニークな視点で人生を楽しむ30のことは、その20日、世の中は腐っていると思えば本当に腐って見える。世の中は輝いていると思えば本当に輝いて見える。メディアは多くのニュースが報道されます。明るいニュースもありますが、実際には暗いニュースの方が目立ちます。また、暗いニュースの方が明るいニュースより時間や影響を抑えて詳しく説明しているはずです。悲惨な交通事故、政治家による不足、有名人による不足、増え続ける虐待件数、組織的な詐欺事件、多質な捜査事件、電光悪化による不足、年金の問題、少子高齢化など様々な問題。暗いニュースばかり見ていると、だんだん気持ちが暗くなり、批判的になります。人は暗いニュースに注意が向きやすい人は、倦怠期の本能があるため、ネガティブな情報には敏感に反応します。ニュースでも暗いニュースを流した方が集中して見てくるようになります。そのため、ニュースではネガティブな情報を中心に構成されています。こうした状況から私たちは無意識のうちに悪い情報のシャワーを浴びている状況があります。そして、ついには世の中は腐っていると思うようになる。世の中は腐っている。言うのもどうもない。こんな世の中にしていても仕方ない。暗いニュースのシャワーを浴びた結果、世の中に絶望して生きる気力を失いそうになるのです。世の中が腐っているのではなく、腐っている見方をしているだけ。ここで大切なことがあります。世の中が腐っているのではありません。腐っている見方をしているだけです。暗いニュースを見続けて考え方がネガティブになると、失敗が失われ、世の中が廃業に見えるようになります。どうぞ社員商会が強調され、世の中が腐って見えてくるのです。どうすれば世界を変えることができるのか。大切なのはあなたの思いです。世の中は腐っていると思えば本当に腐って見えます。世の中は輝いていると思えば本当に輝いて見えます。これだけのことです。つまり世の中の見方はあなたの気持ちや考え方が反映されているにすぎません。世の中は輝いていると考えよう。明るい見方や考え方をして世の中は輝いていると考えましょう。ネガティブなことは無視してポジティブなことに注目します。自分は満たされていてとても幸せ。世界は今新しいステージに向かおうとしている。世の中は夢と希望に満ち溢れている。本当に世界が美しく見えてきて心が躍っているでしょう。どうしてもネガティブに考えてしまうならしばらくニュースを遮断し、インターネットから離れたりするのがいいでしょう。ずっと遮断するのではなく、あくまで一時的です。一時的に情報を遮断すれば自分の思い通りに見方や考え方をコントロールしやすくなります。結局のことを世界はあなたの思い通りに変えることができます。世の中を変えることができなくても、見方や考え方を変えることができるはずです。あなたの見方や考え方をポジティブにすると、今すぐ素晴らしい世界と輝く世の中になります。世の中はあなたの思い通りに変える。さあ、実際に試してみましょう。周りの景色を見たとき、なんて美しい光景なのだろうと感動してみてください。世の中の人たちの面白いと考えてみましょう。素晴らしい商品やサービスに囲まれていて幸せとワクワクしましょう。上手でものではなく、本気で世の中は輝いていると思うことが大切です。世の中は輝いていると思えば本当に輝いてみるのです。世の中はあなたの思い通りに変えるのです。本気で世の中は輝いていると考え、世の中を素晴らしくする。ユニークな視点で人生を楽しむ30のことは、その順に、頭の対象はあなたの頭を柔らかくするための問題集。頭の対象がいればこう考えてください。この人は私の頭を柔らかくするために存在していると。頭の対象は融通が利かず自分の考えを見ようとしません。古い考え方に加わって、素直に他人の意見を聞こうとしません。なかなか言うまも通じず、申し訳ありません。頭の対象は表情まで高いのが特徴です。一緒にいても息苦しくて、相手にしたくないのが正直なところでしょう。頭の対象と一緒にいると、堅苦しい考え方に影響され、自分の頭が高くなりそうです。しかし、ここでぜひ見方を変えてほしい。頭の対象はあなたの頭を柔らかくするための問題集と考えてみてください。相手に飲み込まれそうになりますが、どうすればこの人の頭を柔らかくできるかなと、気を意識してみてください。なかなか簡単には無理できませんが、だからこそいいのです。学力を上げるときは難しい問題に取り組みますが、頭を柔らかくするときも難しい問題に取り組むことができます。学校はあなたの前に立ちはだかる難しい問題集です。人間の形をしていますが、初見で算されていない特別な問題集です。しかも無料で見ます。ポジティブな思考をすれば、だんだん相手の考えが変わっている可能性があるでしょう。例えば、前例がないと言われたら新しい前例を作るチャンスですね、と前向きな返事をしています。どうせ無理と言われても、もしかしたら無理かもしれませんよ、と前向きな返事をしています。もし失敗したらどうするんだと言われたら、いい経験になりますよ、と前向きな返事をしています。柔軟な思考をして、前向きな言葉のシャワーを見せていきましょう。しばらく続けていたら、あなたのポジティブ思考が伝わって、だんだん相手の頭が柔らかくなっていくでしょう。そう考えると、あなたの対象を通して、どんどん頭を柔らかくしていくことです。どうすればいいのかと考えることになります。あなたの対象の頭を柔らかくすることを考えることが、自分の頭を柔らかくすることになります。この人は私の頭を柔らかくするために存在していると思えば、反応の気持ちですることができるようになります。迷惑なことではなく、ありがたいことです。今日も難しい問題に取り組ませていただきましょう。あなたの対象はあなたの頭を柔らかくするための問題集なんです。あなたの対象はあなたを柔らかくするための問題集と考えてです。ユニークな視点で人生を楽しむ30のことは、その13、宇宙の歴史から見れば人類が誕生してまだ40年ほど。宇宙の歴史から見れば人生は一瞬です。私たちは自分たちの自分を自身して時間の長さを考える傾向があります。しかし、私たちが生まれた時から人類が始まっているわけではありません。自分が生まれたのは親のおかげであり、親が生まれたのは地球のおかげです。地球が生まれたのは銀河系のおかげです。私たちの誕生の件をずっと遡ると、最終的には宇宙の誕生の発端になります。宇宙の誕生を起点にして時間を考えると、時間感覚が変わります。最新の研究によると、宇宙の年齢は138億年となります。わかりやすくするために宇宙の歴史全体を1年に例えてみましょう。宇宙の誕生が1月1日、銀河系の誕生が1月11日、地球の誕生が8月31日、人類の誕生が10月31日10時48分、キリストの誕生が10月31日13時59分56秒、宇宙の歴史から見れば人類が誕生してまだ40年ほどです。始まったばかりです。では、人の一生はどのくらいになるでしょうか。なんと 0.1 秒です。人生は80年と言いますが、宇宙の歴史から見ると一瞬です。人の一生は長いと言いますが、実は一瞬です。人生は短いです。宇宙から見ると私たちは一瞬の中で生きています。一日一日を大切にするというより、一瞬一瞬を大切にしましょう。ユニークな視点で人生を楽しむ30のことは、その14、嫌いとは意識の一種、気持ちと生活モードを切り替える効果がある。嫌いとは何か、一般的な意味としては、生理不調で別の意味を受けることを言います。もちろん、これは本来の意味であり、間違っていませんが、これだけでなく別の意味もあります。嫌いとは意識の一種でもあります。気持ちと生活モードを切り替える効果があるのです。私たちは身につけているが、無意識のうちに心理的な影響を受けています。不安な意識を受けると気持ちが引き締まって緊張感が高まるでしょう。恥じらない意識を受けることは、心の穏やかなリラックスした気持ちになるでしょう。身につけている気持ちによって、気分や気持ちが変化します。嫌いという行為が繰り返って生活モードが切り替わるのです。私たちは一日のうちに何度か嫌いの機会があります。無意識のうちに何度も意識を行っているのです。単なる嫌いとはいえ、心と生活に影響を与えているのは間違いません。例えば朝起きたら朝から仕事に行きます。スーツや制服に着替えて眠くなるでしょう。嫌いな意識となり、睡眠モードから仕事モードに切り替わります。気持ちにビジネスモードのスイッチが入って、気合が入って心を満たします。調理の仕事をすることはテクノを身につけます。テクノを身につけると、調理を楽しむぞという意識が高まり、調理モードのスイッチがあります。調理はテクノを慣らしてもできますが、きちんと気持ちを生活モードに切り替えるならテクノを身につけた方がいいでしょう。遊びに行くときはおしゃれな私服に着替えます。おしゃれな服に着替えるだけで遊びモードのスイッチが入り、気持ちが休憩してくるでしょう。気持ちが高くて遊びに集中しやすくなります。寝る前はきちんとパジャマに着替えましょう。普段のままでも寝ることはできますが、きちんとパジャマに着替えた方がいいでしょう。パジャマに着替えると睡眠モードのスイッチがあります。自然と眠気がやってきてスムーズに入眠しやすくなります。くよくよして元気がないときも着替えが有効です。服から別の私服に着替えるだけでも意味があります。着替えることでネガティブな気持ちが浮かれ、新鮮な気持ちになるでしょう。嫌いの場面の意識として考えてみると、平凡な嫌いも大切な意味があることを実感できるでしょう。わざわざ嫌いの手もいい場面もありますが、実行しているだけではなかなか気持ちが切り替わりません。気持ちと生活モードを切り替えたら、きちんと嫌いのがいいでしょう。面倒に感じるかもしれませんが、誤解です。年齢、性別に関係なく、誰でもできます。難しいルールも新しいマナーもありません。嫌いだけで気持ちと生活モードが切り替わるのですが、考えようによってはなかなか方法です。気持ちのスイッチを切り替えたいなら、まず嫌いでしょう。嫌いとは気持ちと生活モードを切り替える意識なのです。気持ちと生活モードを切り替えたいときは嫌い。ユニークな視点で人生を楽しむ30のことは、その理由を、ラジオ体操を男性として取り組むと誰でも面白くなる。ラジオ体操をするとき、相手の人はだらだらやります。寝起きや早朝に行うことが多いので、まだ眠気が残っているでしょう。まだ体のスイッチがオンになっていないときは、なんとした動きになりやすいもの。ラジオ体操にちょっと古臭いイメージがあって、真面目にやるのに抵抗感を覚えるかもしれません。ラジオ体操なんて真面目にやっていない。動きは、大体、やっていない。ちょっと暗い動きを間違えても叱られるわけではない。そうした意識で取り組む人が多いのではないでしょうか。確かに動きを間違えたからといって叱られるわけでもエナジーがあるわけではありません。ラジオ体操は、逆に取り組みます。動きは、大体、だからやるのもそれはそれではないんですが、せっかくラジオ体操をするなら意識的に面白くさせてみませんか。ラジオ体操を面白くできるかと思いますが、もちろんできます。ラジオ体操をダンスゲームと考え、本気で真面目に取り組んでみるのです。ダンスゲームでは動きやタイミングを間違えないように正しい動きを意識します。それと同じことをラジオ体操に間違えます。ダンスゲームのつもりで正しい動きを意識しながら一つ一つの動きを丁寧に行いましょう。ラジオ体操には正しい動きがあります。手先、足先まで神経を引き渡せ、音楽に一体になった動きを行いましょう。一度、音楽の動画を確認してみてください。ラジオ体操は簡単な動きに思いますが、じっくり観察してみると、ところどころ複雑な動きがあることに気づかされるはずです。 大体合っている動きではなく正しい動きという意識になるといないと難しく運動神経を抑えます。男性の年考え本気で高得点を狙う感覚になるラジオ体操とはいえ面白さがぐっとアップします。そしてやりがいもできます。しっかり全身を動かすので真面目な取り組みからも学んで一石二鳥です。ラジオ体操の場合には悪いことには体の効果が高まっていて気持ちのいい達成感も広がっているはずです。ただラジオ体操再度ラジオ体操ラジオ体操を男性ゲームとして取り組むと男性の面白くなるのです。ラジオ体操ユニークな視点で人生を楽しむ30の言葉、その魅力。あなたは強い功績。あなたは普段歯を触ることはありますか？歯を見たり、何かにすることはあっても、じっくり歯を触ることは少ないのではないでしょうか？体育館に触れるかになるかもしれませんが、意識的に歯を触ることは意外と少ないはずです。当たり前になると思われがちですが、改めて考えると、歯が高いのはありがたいことです。人の体の中で最も高いのは骨ではないか？ご存知ですか？人の体の中で最も高いのは骨と思われがちですが、違います。人の体の中で最も高いのは骨ではないかです。歯は骨よりも高く、水晶や石油と同じ高さがあります。高さは、モスコードと呼ばれる尺度で表されます。1から10まで10段階あって、1が最も柔らかく、10が最も高いことを意味します。爪のモスコードは 2.5、骨のモスコード5、歯のモスコードは7です。ちなみに、ダイヤモンドのモスコードは10です。人の体の中で最も圧倒的に高いのです。硬いからあるだけで、今日も食べ物を食べ、おいしくいただきます。私たちは硬いの感謝を忘れています。歯は硬くて当たり前と思いますが、骨より硬いからあるだけで、今日も食事の際、かなり噛み砕いたりできます。あなたの歯は強い功績。たまには歯を触ってみましょう。触るだけでいいのです。自分の歯は長い付き合いだというように触ってやらないのはかわいそうです。前歯だけでなく、奥歯も触ってみましょう。指先の爪でコンコン軽く打ってみてください。硬いの感謝を思い出すためです。こんなに素晴らしいものが口の中にあったのね、と気づけるでしょう。中心前の歯磨きの際、一緒に歯を触って感謝すれば気持ちよくなるでしょう。きちんと歯を磨いてケアをしようという意識も強くなるでしょう。硬いに感謝すると、噛むことも食べることもありがたみを感じるようになります。あなたの歯は強い功績なのです。たまには歯を触って硬いからあることに感謝する。ユニークな視点で人生を楽しむ30の言葉。その17、くじに外れたのではない。運を気にしながら。宝くじで外れた。楽天で負けた。くじ引きで風邪をひいた。いずれも性別も年齢も関係なく全ての大体あるんです。外れてしまえば運が悪いなとなったりするでしょう。しかし、そういうことを感じることでもありません。運が悪いと思うのはそう思うだけです。本当は当たらなくてもいいのです。当たらなくても運を気にしたのです。大事な場面で終わりするために今からのためにことができました。1回外れば1つ運気が上がります。2回外れば2つ運気が上がります。3回外れば3つ運気が上がります。外れることもなかなか悪いことではありません。よし、運を気にできたぞと思って喜んでいるのです。9人外れたら運が上がることができたと喜ぶ。ユニークな視点で人生を楽しむ30の言葉。その18、夢はこの世で最も不思議な世界。楽しみにしながら目をつぶろう。世の中でも最も不思議な世界はどこにあるでしょうか。以前のテーマにしたテーマパークのアトラクション。地球上とは思えない感動の絶景スポット。人の頭や海外の天気予報。あの世の世界や宇宙の果てをイメージする人もいるかもしれません。もちろん、どれも不思議な世界ですが、もっと身近なところに不思議な世界が存在します。しかも、あなたは毎日そこに行っています。あなたは頭の中、すなわち夢です。私たちは毎日睡眠中、不思議な世界を旅しています。世の中でどこについて目をつぶると不思議な世界を旅する冒険の始まりです。どこにかは目を閉じてからの楽しみ。見たことのある世界かもしれない。見たことのない世界かもしれない。物語の展開は始まってないとわかりません。待ち受けているイベントもその時になってないとわかりません。時間感覚もやふやになります。友人と話しているかと思えば、急に空を飛び始めるかもしれません。道を歩いているかと思えば、急に宇宙人がやってくるかもしれません。言葉を話せない数のペットと会話ができるかもしれません。亡くなった時は外と会えるかもしれません。猫に生まれ変わったり、遠いな宇宙旅行者にするかもしれません。ありえないことも夢の中であります。夢の中ではどんなことにするかわかりません。不思議な世界であり、物語が面白く進んでいきます。夢の中こそ、この世で最も不思議な世界。移動時間は不要です。パスポートも不要です。旅行費用すら必要はありません。どこについて目をつぶられていい。私たちは不思議な世界に至る能力が備わっています。私たちは毎日寝ています。つまり毎日不思議な世界を楽しんでいるのです。さあ、今日も夢の世界に行きましょう。猫はこの世で最も不思議な世界に至る道です。目をつぶってしばらくすれば、あなたはもう不思議な世界に至るかもしれないはずです。夢を楽しみにしながら、ユニークな視点で人生を楽しむ30の言葉。その19、愛を持つもあなたを優しくしないと。人生には楽しい政治体となります。太陽と月です。無に光っているのではありません。あなたに向けて光を当てているのです。太陽は朝日が昇り、夕方になると西に沈んでいます。なかなか絶望なんです。主人公であなたがかっこよく輝くように角度を変えながら光を当てています。夜になると月の出番です。真っ暗では寂しいだろうと心配しますが、あなたは心配に照らしてくれます。真っ暗な人生を歩いてしまいますが、実際本当に真っ暗な人生はありません。昼も夜も常に光があります。主役がいつも明るく輝くように一生懸命に光を当ててくれています。なんと楽しいのでしょうか。おかげで昭和明るく生きていきます。太陽と月の努力に向かっては一生懸命に生きることです。ストップライトの光になることがないよう主人公らしく生き生き活躍ユニークな視点で人生を楽しむ30の言葉。その30、人生は壮大な映画撮影。素晴らしい人生という映画を語ります撮影中。映画撮影は映画監督だけするものではありません。今回私たちはみんな映画監督です。すべての人が映画を撮影中です。映画のタイトルは素晴らしい人生です。生まれた時は何分であり、死ぬ時は何カットです。撮影のスケジュールがないため映画を撮っていることをほとんどの人が忘れています。今以上、自分は映画の撮影中である意識を思い出しましょう。目はカメラです。耳はマイクです。体はカメラとマイクを支える形です。映画を撮影している意識を持ち、感じるすべてを今まま楽しんでみましょう。撮影中という意識を持つと、体全体で感じるすべてが味わいになります。物を見ることの角度がいつもより綺麗に感じます。目にする動きがいつもより綺麗に感じるようになります。聞こえている音がいつもより刺激的に感じられるようになります。楽しもう。楽しく撮影という意識があると、あらゆる刺激が感動になります。撮影中という意識があるだけで人生は撮影者は死んでから楽しめるようになっています。死んでからも楽しみです。できるだけ楽しい映画になるように活動的な生き方をしましょう。素晴らしい人生という映画の撮影中である意識を思います。ユニークな視点で人生を楽しむ30の言葉。まとめ、その1、今回は運命の仕事を探す。その2、自分の脳は世界一のダイヤモンドであることに気づき、素晴らしい価値をたくさん見出していく。その3、運命の場所を探すのではなく、今いるところを運命の場所にする。その4、階段の音までちょっと踊ってみる。その5、仕事のチャンスをつかむために多少タクシーを利用する。その6、運動で活躍は体が喜んでなく何だと考える。その7、若い頃の後悔をきちんと生かすことで健全な人生を送るために道しるべにする。その8、知らないことだけだったらそのままにしておかずきちんと意味を調べる。その9、アイスクリームは暑い日に食べるものという思いを出す。あえて寒い日にアイスクリームを食べてみる。その10、本当に迷った時は運できる。その11、かすかめの傘を準備しておく。その12、大失敗をした時は親にケーキを食べる。その13、何度も失敗を経験することで何をする失敗に対する恐怖心を取り除く。その14、初めての経験は人生で一回しかない特別な経験と考えて勇気を出す。その15、時々勇敢に出して客観的に自分の様子を眺めてみる。その16、怖いことは今までしと考えて勇気を出す。わからないことは今までしと考えて勇気を出す。恥ずかしいことは度胸話と考えて勇気を出す。その17、自宅から一番近い人格化について詳しく調べてみる。その18、夜空の星を眺めて素晴らしい天体ショーを楽しむ。その19、組み立て式のメリットに気づく。その20、靴紐を結んで気合を入れる。その21、本気で世の中は輝いていると考えて世の中を素晴らしくする。その22、頭の対象は頭を柔らかくするための問題集と考えて接する。その13、宇宙全体から見ると人生は一瞬であることに気づく。その14、気持ちと生活モードを切り替えた時は考える。その15、鏡を見て目を下に行くなら十分な睡眠を行える。その16、頭が歯を触って体があることに感謝する。その17、9時に外れたら運を貯めることができたと喜ぶ。その18、夢を楽しみにしながら寝る。その19、太陽と月の政治ライトに恥じることがないよう一生懸命に生きる。その30、自分の人生という映画の撮影中である意識を思い出す。